すべての聖書の箇所は、使徒の働き1章1節から11節です。使徒の働き1章1節から11節。新約聖書第3版ですと、新約聖書の227ページ。それでは今、聞いていただきます。使徒の働き1章1節から。テオピロイよ、私は前の書で、イエスが行い始め、教え始められた、すべてのことについて、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから、天に上げられた人のことにまで、イエスは苦しみを受けた後、40日の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに聞いた。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた死の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなく、あなた方は聖霊のバプテスマを受ける。ここで彼らは一緒に集まった。イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために罪を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとか、どんな時とかいうことは、あなた方は知らなくてもよいのです。それは、父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで、私の証人となります。こう言ってから、イエスは彼らが見ている間に離れる、雲に包まれて見えなくなる。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると、見よ、白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになります。以上のところです。それでは、主イエスの昇天と聖霊の降臨と題して、北先生にメッセージを取り付けていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。冬に入って、昨日の夜は雨降ってました。今日は、幸い、晴れ間が広がっていいですよね。どうでしょう、梅雨の時期、皆さん、体調とかが考えておりますでしょうか。私、どちらかというと、梅雨がちょっと嫌だったと思います。下北さん、なんか苦手なんですよね。で、
これで大丈夫。
皆さん、聞こえますか？聞こえますでしょうか？あれ、聞こえない。
マイクテストです。
これでど
ことでしょう。ズームで音が聞こえなくなっちゃった。はい。はい。じゃあ、進めちゃって。はい。大丈夫ですか？はい。というわけで、どうしましょう。どうしましょうじゃないや。まあ、皆さん体調守られてますでしょうか。うん。守られていれば OK です。こういう話です。はい。金曜、先週その前ですね。先々週の金曜日、市川市では、氷まで降りまして、車もボコボコになるぐらい、結構500円玉ぐらいの氷まで降って、こう、気候の変動がこう、激しい時期ですので、体調守られていればいいかな、というふうに思います。で、ですから、こう、教会の代表のおじいさんが植えてくれた、なんていう、花壇の花たちも、もう全部、もう、この、市川の通り中、全部やられちゃったんですね。で、せっかく育てたユリも傷ついて、こう倒されちゃって、本当にやられちゃったんですけども、先週の日曜日、そのユリがですね、中でも、まあ、花が残っている部分だけ切り取って、こう、私司会だったんですけども、司会者のところに、こう飾られていたんですが、もちろん花びらは、傷だらけです。でも、そこに美しさをちょっと感じたんですね。傷ついたもの、本当だったら、傷ついた百合っていうのは、まあ、普通だったらお花屋さんに行っても買わないでしょうし、店先にも並ばないんだと思うんです。傷ついちゃった。これ残念だったって終わっちゃうと思うんですけど、そこに飾られた百合を見たときに、氷で倒されて傷ついたんですけども、そこに美しさを感じる。それはそれまで育ててきてくださった方の思いであったり、犠牲だったり、あるいはその花を、せっかく咲いた花をどうにか最後、飾らせてあげたい、生かしてあげたいっていう、その人、飾ってくれた、これは姉妹だったんですけども、その人の思い。そこの傷ついた花の中に美しさを感じる。で、ふとそこで思ったのは、これもイエス様の美しさ、傷ついたものの美、美しさ、っていうものを、ふとそんなところを、感じた、先週でした。先週ペンテコステの礼拝だった、と思うんですけれども、うん、それも、もしかしたら精霊が、こう、導いてるってか、感じさせてくれた。そんな傷ついた花って、別に普通は美しいとは思わないと思うんですよね。でもそこでイエス様を知っているっていうことは何かっていうと、傷ついたものの美しさ、傷ついたものの美っていうものが、イエス様を通じて、そこで感じさせてくれたのかなっていうふうに、思いました。全く余談でしたけども、ちょっと最初動揺してしまったんで、ちょっと、先週のお話をさせていただいたんですけども、そんなペンテコステの礼拝だったわけですけども、すみません、今日の箇所は、そのペンテコステの出来事からは少し前、イエス様の昇天、すなわち、イエス様が復活して40日の後、天に戻られる、その場面となっております。せっかくですので、そのペンテコステ、聖霊の降臨、聖霊が下ってくださった、使わされた、その聖霊という存在についても、ちょっと視野に入れながら、お話しさせていただければなというふうに、思っております。時にこう聖霊って言われても目には見えないですし、手で触れるわけでもなく、実はよくわかんないなっていう方も多いように思うんですね。まあみんなこう聖霊ってこう言うから、まあそういう霊が
おるんかなみたいな、ふうに思うところもあるかもしれません。こう、別の言い方で、こう、御霊ってこう呼ばれたりしますけどもね。漢字の読み方間違えちゃうと、お玉になっちゃって、うん、もっとよくわかんなくなっちゃう。お玉の実ってなんだろうって、味噌汁の具かなみたいなね。よくわからないがゆえに人それぞれいろんな理解も生まれてきてしまう。うん、そんな気もしなくはない。あるようにも思うんです。こう、なぜわかりにくくなってしまうかというと、実は聖霊という存在をイエス様と切り離して単独、聖霊ご自身だけで考えようとしちゃうと、実はよくわかんないくなってしまうんだと思うんですね。でも、イエス、聖霊様もイエス様も一つ、さらに父なる神も含めて一つの存在として捉えていくと、そんなに難しいものでもない。実はわかりやすい、だと思うんです。もし仮に聖霊ご自身の存在がわからなかったとしても、私は極端な話、それでもいいんだろうと思うんです。それよりも大事なのは、イエス様がわかる。イエス様が信じられるっていうこと。事実、イエス様が私たちわかる。信じられる。復活のイエス様が信じられるっていうのは、それこそ聖霊の働き。聖霊を受けているからこそ、信じられるし、わかるわけなんですね。この使徒の働き、ルカが福音書に続いて、使徒たちの働きについて報告していくわけですけれども、ここにも実はルカの聖霊理解をちょっと垣間見ることができるんです。一章一節。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに、聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。人たちに聖霊によって命じてから。実にイエス様も聖霊によって命じられた。聖霊によって語られていた。というんです。父なる神様の言葉を。あるいは神の国、御国の国をイエス様も聖霊を通して聖霊によって語られていた。父と子が一つであるように聖霊御霊も一つ、それこそ三位一体、決して単独行動をしているわけではないんです。ですからイエス様が語られたことっていうのは、実は聖霊が語られたことでもあるわけですね。同じなんです。バラバラではないんです。実に聖書も、この聖書も神の霊感、すなわち聖霊によって書かれている、聖霊の導きによって書かれているわけですよね。ですから聖霊ご自身がイエス様が語られたことだったり、あるいは聖書からこう聖書に書かれていることが逸脱して違うことを話し出すということはないわけです。ですから分かりやすいですよね。聖書を見ればいいんです。この聖書の言葉も決してこう遠い昔、過去に起きたことを、こんなことがあったんだよって私たちに伝えているだけではないんです。イエス様はこの聖書の言葉を持って、また聖霊を通して、今日も私たちに何かを語ろうとしている、語りかけてくださっている。聖霊を通して、そしてすべての源である父なる神様が今日も私たちに語られているわけです。それを私たちもまた聖霊の助けをいただきながら、その神の言葉を聞いているんです。聖書の世界、ギリシャ語でもそうなんですけれども、霊という言葉と息という言葉は同じプネウマという言葉が使われています。普段私たち何気なく呼吸してますけれども、吸って吐いてこう呼吸をしていく、呼吸をするってことはこう息がある、命があるっていうことになっていくわけですよね。それで、霊と息が同じ言葉からこう出てるわけですけれども、 天地創造の時、神様が人に息を吹き込むと、人は生きるものになった。それは霊を吹き込んでもいるわけです。復活のイエス様も弟子たちに息を吹きかけながら、こう言われました。聖霊を受けなさい。私たちがこう言葉で話すと、声や音だけでなく、そこに吐く息、息吹がこう生じますよね。最近はこう感染対策でこう飛沫が飛ぶっていうんで、こういうシールドをつけていますけども、こうスピーカーから流れる音のところには当然ながらシールドってつかないですね。こっちには息吹はないです。ここに息吹がある。で、私の息吹はこう、もしかしたらコロナウイルスを引き出す息吹かもしれないんですけど、インターネットや動画ももちろんいいんですけれども、やっぱりこうして直接会ってこう話をするっていうのは違いますよね。それって何かなって、もう違いは何か。動画でもいいじゃないですか。インターネットでもいいじゃないですか。でも、会って話をするって違うっていうのは何かです。その波動みたいのがやっぱりこうお互いに通じ合う部分があるんだと思うんです。聖書の文字、書いてある文字、印刷されている文字もこれだけでは息吹はないんです。しかしこの聖書を通して聖霊によって今日もイエス様ご自身で語られていく、その息吹を持って聖霊単独ではないんです。聖霊を通してイエス様が語られる、あるいは父なる神様が語られる、私たちもまた姿は見えないんですけども、イエス様の息吹を感じながら、命を感じながらこれを聞くときに、私たちの心にもこの感動、心が震える、そういった感覚を感じた方は多いんではないかなと思います。それがまさにペンテコステの出来事、聖霊の働きなんですよね。主は生きておられる、それを私たちが体感する、実感する、生きたイエス様の愛と許しが分かり、父と子と聖霊、神の愛の中に私たちが引き入れられている。それがまさに、それを分かって分かるっていうのが聖霊の働きであるわけです。3節、イエスは苦しみを受けた後、40日の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。復活した後、イエス様が語られたことって、あまり実は多く記録されていないんですけれども、その大半は十字架を背負う前にすでに話しておられたことだったんだと思います。だから間違いない。これはイエス様だ。そっくりさんではない。イエス様が復活した確かな証拠にもなっていくわけですよね。ところがそのイエス様も間もなく天に帰ろうとしている。もしその姿が見えなくなって、直接話が聞けなくなったら、弟子たちはどうなるんだろうか。私たち人間の記憶ほどあやふやなものって実はないんですよね。だんだんこう時が経つにつれ、こうおぼろげになってきて、あの時は復活のイエス様確かに見たような気がしたんだけど、あれは夢だったんじゃないだろうか。どんどん記憶が薄れるにつれて、だんだんおぼろげになっていってしまうんだと思うんです。復活ってそのぐらい信じるのって難しい、ありえないような出来事なんですよね。だからこそイエス様がここで念を押されているのが、この父のもとから使わされる聖霊、その聖霊を受けなさいということなんです。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ところがですね、ここが面白いんですよ。そう言われてる花からですね、弟子たちはこう質問したというんですね。6節、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。 面白くないですか。この弟子たちは一体何を聞いているんでしょうみたいな。漫才なのか、落語なのか、熊ちゃん、ハツさんが、答えている質問なのか、てんてけてけてけってって、パフーみたいなね、焦点っていう感じで。実にこの段階でも、イエス様の、こと、話は聞いてはいたんだけども、弟子たちの理解ってこの程度のことでしかなかったわけですよね。この前にも、これは前に以前から説明していますけれども、多くのユダヤ人たちが望んでいた救い主、一般的な救いっていうのは、まさにイスラエルの独立ではあったんです。ある意味当然なことで、バビロン捕囚の後400年以上もイスラエルは他国の支配をカールガールに受けて虐げられていたわけです。そこから解放されたい、それが救いになっていたわけですよね。弟子たちもそれは同じ理解だったんです。しかし、そうとはいえ、イエス様からこう話をずっと聞き続けていた弟子たちであっても、彼らの頭の中にあった神の国っていうのは、この世のイスラエルの独立であって、イエス様が語られていた神の国とは全くこう話がすれ違っていた。それが現状だったわけです。ですが、もうこの時にはイエス様もそんなことは気にせんでよろしいみたいな感じで、軽くスルー、本当にスルーですよね。そんなこと知らんでええがなっていう感じで、答えているわけですけれども、それよりも後、大切な次の有名な8節へと続いていくわけです。8節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。要は聖霊を待ちなさいとこういうわけですけれども、あなた方は力を受ける。この文脈で考えていったとき、その力っていうのはどういった力のことだと皆さんはイメージされるでしょうか。ついついね、この後のペンテコステの出来事が、と重なって何か特別なパワーがこう、ぐわーっとこう押し寄せてきて、大胆に、あるいは情熱的に、あるいは力ある技を持って、こう、宣教していく力、伝道していく力、あるいは、こう、信仰者が、ブワーッと爆発的に、こう、広がっていくっていう、そんなことをイメージしやすいんですけれども、確かにそういったこともあると思います。実際に、ペンテコステの出来事っていうのは、そういう出来事ではあったわけですけれども、しかし、その前にもっと根本的なところで、イエス様がわかる。イエス様を理解できる。福音を理解できる力。これが、まず一番の聖霊の働き、聖霊の力なんです。そのことは実はヨハネの福音書の14章から16章あたりに、詳しくイエス様が語られているんですけれども、今日は15章の26節だけちょっと抜粋してお読みします。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証をします。これがイエス様が語られた、この14章から16章なんで繰り返し言葉を変えて表現してるんです。御霊が私について証をする。あるいは御霊が私から出たことを伝える。私のことを教えると繰り返しされてるんですけども、御霊はイエス様を証しするんです。自己主張はあんまりしないわけですね。だから分からなくてもいいんです。ですが、イエス様について語ってくださる。そして私にイエス様が分かる。聖霊が働いてイエス様のことを伝えてくれてるからこそ、時代を超えて私たちもイエス様のことが分かり、復活も信じられる、イエス様の息吹を実は感じてるんです。心の奥底か、魂で。だからこそ、私の証人、イエス様の証人にもなれるわけですよね。 私の証人っていうのも別に宣教師や伝道師のことではありません。まさに証言する人、証人です。イエス様は救い主です。イエス様は生きておられる、そう証言する人、雄弁である必要はありません。必ずしも外国の言葉で、ここには外国の言葉話せる人多いと思うんですけど、必ずしも外国の言葉で話せなかったとしても、言葉を変えれば信仰を告白する人、それが証人なんです。イスラエルから遠く離れた地の果て日本であっても、皆さん一人一人今もうすでに立派なイエス様の証人なんです。9節、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。ふとイエス様ずっとこの世にいてくれればいいのにってこういうふうにも思うわけですけれども、イエス様が見える肉体を持ってこの世にいる限り、当然のことながらイエス様が絶対になってくるわけですよね。質問するにしても祈ってもらうにしても、こう物理的に何らかの形でイエス様のところに行かねばならなくなるわけです。イエス様に聞く必要が出てくるわけです。ですがイエス様は天に帰られるわけですけども、そこに聖霊が働くことによって、時間と空間を超えてイエス様ご自身も自由に働くことができる。聖霊によってイエス様ご自身が私たち一人一人に語っていくことができるようになるわけです。イスラエルだけではなく、アメリカにあっても、地の果て日本であってもです。10節、イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。別に天高く、ウルトラマンみたいに宇宙の彼方にこう飛んでいったわけではないですよ。雲に包まれるかのように、消えて、時間と空間を超えた神の国へと戻られた。弟子たちにしてみれば、本当にそれ一体何が起きたのかわけもわからない。唖然としていたんだと思います。でも、この姿、様子を想像したときに、私実は自分自身も、こういうことって、こういう時っていうのかな、似たような時っていうのはあるんじゃないかなと思えたんです。この世のいろんな出来事がこう起きてくる中で、どこか遠くですね、天の遥か遠くをイメージしながら、イエス様、本当にいるんかな、神様本当におるんかなっていう、ふとそんな風になんとなくですよ、思ってしまう、そんな瞬間もあったりしないでしょうか。でこれでないですって、私にはそんなことないですってこう言われちゃうと、伝道者ごめんなさいって感じなんですけど、でもいるんですよ。神様いるのかな、本当にいるのかな、働いてくれてるのかなと思う時でもいるんです。主は生きておられる。それは実は天高く遠くウルトラの星の方にいるんではなくて、私たちのうちに聖霊がすでに存在し住んでくださっている。イエス様が語られたその息吹、イエス様の息吹そのもの、命そのものが私たちのうちにすでにある。私たちはすでに父子聖霊三位一体なる神様の愛の中に入れられているんです。私たちが意識していてもいなくてもです。続けて、すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになります。これはイエス様がまだ、イエス様がこれから先ですね。今よりももっと先、再びこの世に来られる再臨の出来事を示しているわけですけれども、でも実は今の段階で、その前段階でもすでに聖霊が私たちを 聖霊が私たちに使わされて、今も私たちは実は2000年前のあのイエス様を感じることができる。十字架で苦しみを受けて、三日目によみがえられたお方を、今私たちは感じることができる。いや、すでに皆さん無意識的にでももう感じているはずなんです。だから信じられているんです。その息吹を、主は生きておられる。たとえわからなかったとしても、主は今日も聖霊を通して私たち一人一人に語られているんです。あなたは決して一人ではないよ。私たちは決してあなたを見捨てない。私たちはあなたと共にいる。こよ、私はあなたを愛している。これからも聖霊の助けをいただきながら、このイエス様のことを息吹とともに感じ取って歩ませていただきたいものですよね。お祈りしたいと思います。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果て日本にまで私の証人となります。天のお父様、イエス様、あなたのお名前を心から賛美いたします。あなたが私たち一人一人に聖霊様をお使わしてくださり、今日も三位一体なるあなたの愛の中に引き入れられていること、共に礼拝できていること、ありがとうございます。私たち日々の生活の中で様々な思い煩いや迷い、悩みもあり、よもするとあなたを見失ってしまうこともある、そんな弱い私たちですけれども、聖霊がどうぞ助けてくださって、満たしてくださって、イエス様ご自身がその息吹を持って私たちに慰め、励まし、様々な知恵を語り続けてくださいますように、私たちもまた聖霊によって、聖霊に頼って、イエス様の愛の息吹を感じていくことができますように、助け導いてください。今この時を感謝します。インターネットの向こうで礼拝を守られている方、声が届いたかどうかわかりませんけれども、聖霊ご自身がイエス様の息吹をたっぷりと届けてくださいますように、感謝しつつ、十字架と復活の主、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。